フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますが私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。今日もですね、私一人でお届けしようと思います。もうこの寂しさにもだんだん慣れてきて孤独感満載で、お送りしようと思いますけどもね、あれですね、ついに7月になってしまいまして、2015年もついに折り返し点を通過してしまいましたね。半分が終わってしまいましたね。なんかね、本当に早いですね、時間が経つのが。これあのしょうがないんですよ。年取れば取るほどね、1年っていうのはね、長くなるんです。短くなるんです。1歳の子供にとって1年っていうのは人生の 100% ですけどもね、40歳だったら1年は人生の40分の1ですからね、もうそれは短く感じるのも当然ですよね。そんなわけでね、もう7月に入って、東京ではなんか、はっきりしない、まだ、梅雨明けはまだ遠いですね。なんか、降ったり止んだり、で、またなんか、妙な梅雨寒の日がね、続いたり、なんか、変なお天気が続いてますし、なんか、九州の方ではまたね、大雨が降ったりなんかして、大変なことになっておりますけど、皆さん大丈夫でしょうか。そんな感じで、今日も、一人ですんでね、お便りをどんどん紹介していこうかなと思っております。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。三重県津市の、お、来たね、津市の、うさこです。過去の放送を聞いていて、修学旅行前に新幹線の乗車練習をしたという話が、お便りがありました。私はそういった練習をしたことはないのですが、ただ、同級生が電車の乗り換えに失敗したところなら見たことがあります。それは中学生の頃、修学旅行で東京へ向かう途中のことです。近鉄で名古屋駅に到着し電車を降りて、次は新幹線乗り換え、新幹線乗り場に向かうという時のこと、電車のドアが閉まり、ホームに整列という段になって、なぜかドアの向こう側にいる一人の女子生徒なんで降りてないん、ホームの生徒たちの顔に一斉に浮かぶ疑問符、最初はのんきに構えていたんです。ホームにいる私たちもドアの向こうの彼女もすぐにドアが開くだろうと高をくくっていたら開かない。だんだん焦り始める女子生徒、ついにはドアを叩き始めました。ドアの向こうから小さく開けてよ開けてよと聞こえる声それでも開かない、その様子に大爆笑の生徒たち、焦る先生、そして無情にも鳴り響く発車のベル。行き先に回送と書かれたその電車はゆっくりと来た方向へ走り出し、ホームに残された私たちはなすすべもなく だんだんと小さくなっていく電車をただ見送るだけでした。広角となんだかエンドロールとテーマソングが流れてきそうな光景ですが、実際はかなりのカオスっぷりです。当時はのんきな中学生でしたので笑い話として記憶していましたが、今にして思うと引率の先生方の辛労やいかばかりのことか。ともすればスケジュールの大幅変更や、新幹線の乗り遅れなど大惨事になりかねず、想像するだけでも意外痛くなりそうです。そうだよね、これ先生の立場からしたらえらいことですからね。その後対応の先生を一人残し、私たち生徒と、他の先生方は予定通り新幹線のホームへ。そしてしばらくすると、発車を待つホームになんと先ほどの女子生徒が満面の笑顔で合流。何でも運転手さんに事情を話し、回送電車を次の駅で止めてもらってすぐに折り返しの電車に乗ることができたのです。こうして何事もなかったように修学旅行は続き、その後は大きなトラブルもなく無事に終了することができました。ですが実は私この時とは別に、今度は別の同級生が電車の乗り換えに失敗するところに遭遇したことがあるんです。やはり中学生の頃東京のことでした。その時もなんとか事なきを得たのですが、やはり三重県の片田舎の中学生、電車や都会に慣れていないからこういうことになるのかもしれません。こんな状況に遭遇したら乗り換え練習も仕方がない、むしろやっとけと。もし私が教員なら、そこは強く主張したでしょう。 A さん、クラゲさん、田舎の中学生のおバカっぷりは想像を超えますよ。ということで、ね、三重県津市のうさこさんからいただきましたけどもね、津市はだって全然そんなね田舎じゃないじゃないですか。結構大きな町ですけど、それでもやっぱりあれかね、電車の、路線の多さとね、それから本数も多いですからね。本数が多いってことはそれだけどんどんやっぱり時間にシビアにどんどんどんどん時間通りに出発していきますからね。本数の少ない田舎のなんかそのね単線の電車なんていうと、ある程度ちょっとゆっくり待ってくれたりとかねする場合もありますね。あ、でも単線だとダメか。逆に駅の伏線になってるところで下りと上りがすれ違わなきゃいけないからとかいろいろありますからね。そういうのでやっぱりそうか、どこ行っても正確に運行しなきゃいけないのかな。でも日本だけですってね、こんなに電車の時間が正確できちっとしてるのは。もう2時間3時間の遅れなんてヨーロッパの方でもね当たり前だって言いますしね。僕も昔、オーストリアのね、ザルツブルクとかね、ウィーンとかね、それからドイツのミュンヘンとか行ったことありますけども、まあまあ結構いい加減でしたね、電車の時間とかね。ただ夕方6時になると必ずね、教会の鐘が鳴ってね、店が全部閉まっちゃうんですよ。ね、食べ物屋さんとかスーパーマーケットみたいなのもね、6時に閉まっちゃうんですよ。だからもうそれだけは妙に時間正確でしたね。そうですか。うさこさん、どうもありがとうございました。さあ次行こうかな。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。キヨボンと申します。突然ですが兵庫県のボンと、キヨカちゃんとで食レポユニットを結成しました。な今回担当するのは兵庫県のボンです。先日神戸ライブでキヨカちゃんにちゃんぽん風ドロップスなるものをもらいました。普段聞き間違いや言い間違いが多い私も、最初に聞いた時にはついに耳がおかしくなったかと我が耳を疑いました。長崎のお土産なんだそうですが、なぜかティッシュと一緒に手渡されました。食べてみるとしっかり豚骨の味がするのにめちゃくちゃ甘い、塩の味がするのにやっぱり甘い、なぜ、ドロップスの缶にはちゃんぽん風味の昔懐かしいドロップって書いてあるけど全然懐かしくないし。ティッシュを一緒にくれた相棒キヨカちゃんが天使に見えました。ティッシュを何に使ったかご想像にお任せします。一人だけ完食した友達がいましたけどね、すげーってことでね。すごいね、この缶、ほら、サクマ式みたいな缶に入ってるんですけどね、ちゃんぽん麺のこのね、写真がデカデカとプリントされてまして、ちゃんぽん風ドロップス。昔懐かしいって。懐かしくないって。ね。いや、これちょっと、いいや、俺もいいや。 どうしても僕とかね、本田にね、これを食べさせたいっていう時は、ティッシュを一緒に持ってきてくださいね。もう一つ行きましょう。S さん、倉賀さん、番頭さん、お晩です。奈良の旅ガラス、モンタビアです。行ってきました。神戸はチキンジョージに。諸事情により最終日のバンドライブのみではありましたが、かっこ涙って書いてありますね。先月の心斎橋相馬で待望の新曲を聴くことができたのに、早くもバンドでも聴くことができました。2曲ともどちらも素敵すぎます。ネクストページはザクザクとかっこよくてヘドバンしまくりですし、ファイトマンでのツインボーカルも鳥肌ものです。また歌詞がいいんです。もう僕もおっさんなんで、歌詞が染みました。最近くたびれてきたので働き方を考えようかと思っていたのですが、この曲を聴いて歌詞を読んでよしと、奮い立ちました。まだまだ頑張れそうです。ありがとうございました。ツアー後半から披露されるエースさんの新曲も楽しみです。ニアミスでなくちゃんと会場に行ける日を指折り数えて仕事に励みます。そうなんだよね、モンタビアさんの金沢の時にねニアミスだったんですよね。なんかお仕事で前の日来てたらしくてね。ということでありがとうございました。リクエストをお願いします。この曲の前振りでエースさんが言い放った俺様タフ、めっちゃかっこよかったです。というわけでリクエストはタフです。ということでね、モンタビアさんからのリクエストいただいてます。今日の一曲目聞いてください。フェイスとエースでタフ。引き続き、私一人で、しかも今日もね自宅ですよ。そうですとも自宅で収録 しておりますけどもね、引き続きねお便りちょっとね面白いシリーズで来ておりますんでね紹介しましょう。 A さん、クラゲさん、こんにちは。三重県在住のスネオと申します。ハリーのバンドでドラムを担当していますね。この前来てくれたねライブね、メンバーのハリーとジャイアンから強引に誘われて先日の名古屋でのライブに参戦いたしました。でもとーっても良かったです。楽しかったです。スタートからハードな曲の連続、そして一番大好きなスペルオンミーでテンションマックス、バラードでうるっときて MC で大爆笑、新曲も二人の掛け合いかっこよかったです。それから 文江さんや男子チームの皆さんも優しく声をかけていただいて安心しました。怖くなかったです優しい音楽、優しい皆さん、本当に素晴らしい時間をありがとうございました。ということでね、ハリーのバンドのドラムのスネオ君からいただきました。それでね、もう一つ、ジャイアンからも来てますA さん、クラゲさん、こんにちは。どうしても伝えたいことがありましてメールしました。実は、先日5月24日名古屋アポロベースでのライブが自分にとっての初の生フェイストゥーエースだったのですが、いやー、本当にすごい、かっこいい、感動のライブでした。久々に熱くなりました。ありがとうございました。ただ自分も家庭がありぼちぼち仕事も忙しいため、日曜日でなおかつ嫁の OK が出た時しかフェイストゥーエースに行けないのです。ごめんなさい。ですがこんなに素晴らしい、フェイストゥーエースを知らない人もいるはずだ。自分もそうだったように、人生の半分を損してるぞと声を大にして言いたい、そんな気持ちで、苦しくなりました。そこで思ったんですが、自分が行けるフェイストゥーエースのライブを一回でも多く行く、行くときは一人でも多く友人、知人を誘おうと決めました。おー、ありがとう、ありがとう。S さん、クラゲさん、いつまでも素晴らしい感動系大人ロック。あ、いい、あれですね、このコピーですね。感動系大人ロックを聞かせ続けてください。よろしくお願いします。ということでね、ジャイアン、ありがとうね。俺ハリーさんからね、ジャイアンって聞いてたんですけども、ジャイアン君はパッと見るとジャイアンというよりはピエール滝だねはい、そんなこんなで次のお便りいきますよ。Sさん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです僕ついに男子チームに入ってしまいましたが大丈夫ですかねなんて不安はどこへ吹く風。やっとここまでたどり着きました。逃げなくてよかったです。いやいや、初めから逃げるつもりなんてございません。5月24日、名古屋でのライブは本当に行ってよかったです。会場前に入谷さん、いや入谷チーム長にチーム長、お会いさせて、したので、まずはご挨拶。そしてこの日のもう一つの目的、文江さんとご対面させていただきましたそんな目的持ってきたんだ。文江さん、めっちゃ優しい方じゃありませんか。あれ、ちょっとどうしようかな、このお便りこの辺でやめとこうかな心の中でこの人がボスなんだなと思ったことも事実です。それからグライフさんともお話できました。4人で話している時、文江さんの入谷さん、グライフさんに対する扱いを見た時にこれかと思いましたが、逆に羨ましかったです。俺も早くいじられたいって感じですかね。そして僕は何担当になるんでしょうか。その辺はボスにお任せします。そしてジャイアンです。こいつよほど楽しみだったみたいで、あと10日やなあと6日やなと毎日、カウントダウン、の LINE を送ってくるんですよ。お前は遠足待ちの小学生かってジャイアンにアドバイスしたんです。ライブが終わったら握手してもらえるから、伝えたいことがあるなら事前に考えとかないと、その時になったら頭が真っ白になるからねでもダメでした。真っ白だったそうです。同じくスネオもいやー、それにしてもライブも MC もすごく面白くてテンション上がってしまい、なかなか、眠れませんでした。結局3時間しか寝ずに仕事に行ったんですが、ハイテンションが持続していて普通に仕事できました、でも週間終わって、週間の荷物集めるんですね、週間終わって、高速に乗ったらちょうど集中工事が始まっていて大渋滞。いや、こんな時こそピンチをチャンスに。運転中はフェイストゥーエース聴く時間なので、いつも以上にたくさんの曲を聴きながら渋滞を楽しんでました。ところで、このライブの数日前に某呉服店さんから LINE が来ました。今回のツアーの瀬取り教えましょうかと。なんちゅう残酷な質問をしてくるんだこの人は。耳から手が出るほど聞きたかったんですが、チャンスはピンチ。ここで聞いてしまってはライブの楽しみが減ると思ったのでぐっとこらえました。肝心のライブ&新曲の感想ですが、長くなってしまったのでまた今度にします。すいません。文江さん、男子チームの先輩、これからもよろしくお願いします。ハリーでした。ということでね、ハリーさん、 なんかあれですよ、評判いいですよ。そんなね、いい評判の証拠のお便りを今から紹介しましょうね。ごめんください、 A さん、クラゲさん、こんばんは。 A さん、クラゲさん、聞いて聞いて、すっごい好青年やん。5月24日名古屋アポロベースのライブに行きまして、そこでハリーさんにお会いしました。クラゲさんのハリーさん逃げてのコメントもちゃんと聞いていらっしゃって、逃げずに来ましたって。いい人やん、なんていい人なんでしょう。ハリーさんの第一印象はズバリ好青年、まさに5月の爽やかな風、まるで某大手事務所のアイドルのような爽やかさ。私の周りではこういう風は一切吹いてません。大人げないエースさんを筆頭に、それはもうよどんだ空気に満ちていて、一緒にいらっしゃってたお友達のジャイアンさんもスネオさんもとっても好印象、こういう方々を待ってましたね。素直で純粋で熱くって目が輝いてて、本当にフェイストゥーエースが好きで一緒に応援したいんだなってすっごく伝わってきました。射程なんてしませんよ、パシリにもしません、できませんよ。入谷もグライフも谷口も最初からあんなじゃなかったけど。でもあの爽やかさは誰も持ってませんでした。なんであんなになっちゃったんだかね。あやつらのみならず、今までにはない新しい空気を持ってらっしゃる方だと思いました。本当にハリーさんたちには、染まらないでいただきたいです。だから私はあったかーく見守ってます。名古屋ライブもすっごく盛り上がって、エースさん、クラゲさん、純粋な男性ファンが増えていくって嬉しいですね。先が楽しみです。ただ一つ、ハリーさんが私のことをボスなんだろうなと思ってましたって、そこは大きく間違ってます。答えはノーです。あ、かっこね、イギリス人風にって書いてますからね、答えはノーです。ということで、フミエさんからね、いただいてますけどもね、ハリーさん、お友達をね、連れてきてくれて、ジャイアンとかスネオとかね、ジャイアン、かっこ、ピエール、ですけどね。みんなね、僕も終演後ちょっとお話したけど、すごくライブ楽しかったって喜んでくれてね。で、やっぱりね、圧倒的に女性のお客さんが多いですから、男子ってなかなかね、敷居が高いというか、来づらいだと思うんですよ。だけど、こうして輪の中に入ってしまうとね、みんな、いい連中ですから。アホが多いですけど。でもそうやってなんか輪が広がってって、普段でもね、なんかこう、いろいろ、Facebook だ、なんだかんだ、で、やりとり、情報のやり取りしたりとかね、そんな風なことがあるといいなと思いますね。ただハリーさんとかスネオ君とか、まあジャイアンもそうなんでしょうけども、お仕事があるからね、なかなか地方とかは行けないと思いますけどもね、万が一そんなことがあったら、そういうほらファン友の誰かその地元の人に連絡を取って案内してもらったりとかね、そんなこともできますしね。まあとにかくせっかく同じアーティストが応援して、知り合ったそういう仲間たちがこうなんかすごく、ね、仲良くしてくれるっていうのはね、ものすごく嬉しいんでね、ぜひこれからもそういう関係を大事にして、いただきたいなと思います。さあ今日の2曲目、先ほどもね、お便り紹介しました、ジャイアン君のリクエストです。フェイストゥーエースのファンになるきっかけとなった日暮らしをリクエストしますということで、聞いてください。今日の2曲目、フェイストゥーエースで日暮らし。
け抜けて呆れるほど青かった、あの空は眩しすぎて、消えゆく夏の日暮らし坂、裸足の笑顔も色あせて、
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。次週はですね、やっと本田と2人でお届けできますね。今週末が京都でバンドライブがありまして、その帰りがまた車で移動なのでね、本田号からサテライトでお送りできるんじゃないかと思ってます。皆さんからのお便りね、お待ちしておりますんで、よろしくお願いしますね。メールの方はace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱、68号、こちらの方までお便りお待ちしております。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がる